それではメッセージの前に新学生の兄弟姉妹が賛美をしてくださいます。信仰を与えられ、よろしくお願いいたします。
新学生の皆さんの賛美に心から感謝をいたします。与えられた主の訓練と、また聖書の学び、この新学校生活が豊かに祝福されますように、私たち続けてお祈りをしてまいりたいと思います。それでは早速ですけれども、聖書をお開きいただきたいと思います。新約聖書ローマ人への手紙第5章、ローマ人への手紙第5章5節の御言葉、まずはじめにこの御言葉を読ませていただきます。今日のメッセージのタイトルは、神の希望はどこに、希望はどこに。ローマ人の手紙第5章の5節です。一節ですので、よろしければご一緒にお読みしたいと思います。ローマ5章の5節、それでは共にお読みしましょう。3、はい。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。アーメン。一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、主の素晴らしい皆を心から賛美をいたします。私たちをもう一度集めてくださり、この夕拝に集い、あなたを賛美し、また御言葉を聞き、また今夜は主の晩餐、聖餐式に預かる恵みをありがとうございます。主がこの場の真ん中にいてくださり、この礼拝を豊かに導いてください。御言葉を通してもう一度私たちを励ましてくださいますように、語る小物を清め、あなたの恵みを取り継ぐだとして用いてください。 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ここにこの希望は失望に終わることがありませんとあります。聖書の神は希望の神です。望みの神であります。パウロは同じローマ人への手紙の第15章の13節でこのように言っています。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。望みの神と、パウロは聖書のこの神を紹介しているんです。私たちが生きていくために何が必要でしょうか。ある人は、食べるものが必要ですと言われるでしょう。もちろん食べ物は必要です。ある人はお金が必要だと言われるでしょう。なぜならお金で私たちが生きるために必要なものを手に入れることができるからです。でも生きるために必要なものは希望であると言われます。希望が必要なんです。私たちには希望があるでしょうか。私たちは希望にあふれているでしょうか。新年度が始まり、この春入学をされた方、あるいは進級された方など、新しい歩みに入られた方などは、今まさにワクワクした気分で、これから起こることを、不安もありながらも、でも期待にあふれている、希望にあふれている、そういう方がおられるかもしれません。でもその希望はどこから来ている希望でしょうか。それはこれから起こることに対する期待感、楽しみということでの、思いでしょうか。慣れてくればそのようなワクワクした気分やこの希望にあふれる感じ、そういうものは薄れ、またなくなっていくかもしれません。私たちの人生には良いこともあれば、また私たちにとって苦しみ、あるいは悲しみも経験いたします。しかしどんなに苦しい人生であったとしても、希望があれば前進し続けることができるのではないでしょうか。聖書の神は望みの神です。希望の神であり、このお方が私たちに与えてくださる希望は決して失望に終わることがないと言われています。なんと素晴らしいことではないでしょうか。神様が私たちに与えてくださる希望は決して絶えることのない、消えることのない希望であるというのです。そして神様は全ての人がその与えられた人生を神なく望みなく生きるのではなく、神が与える誠の希望にあふれて生きていくことを願っておられるのです。話は少し飛びますが、第二次世界大戦でナチスドイツがアイシュビッツの強制収容所を設置したことはよく知られていますか。あまり知られてないことには、あの強制収容所アイシュビッツは人間からことごとく希望を奪い取る、人から希望を奪ったら人間は果たして生きていくことができるのか、ある意味で壮大な実験場でもあったというのです。決して繰り返されてはならない歴史でありますが、でもあの時収容されていったユダヤ人たちは全財産を没収され、その収容所の門をくぐると同時に名前の代わりに腕に番号が入れ墨され、身につけていた装飾品はもちろんのことながら、メガネも、そして入れ歯に至るまで全ての所有物が没収されたといいます。髪の毛も剃られ、体毛も全て剃り落とされたと言われています。そしてそのユダヤ人の多くは最終的にガス室に送り込まれて
殺されていきました。決して繰り返されてはならない歴史でしょう。でも専門家が一つの統計を出したようです。収容されたユダヤ人のうち実に半分に近い人々がその最終的な処刑となるその餓死室に送られる前に亡くなってしまったというんです。その中でもその前の段階で亡くなってしまった多くの人々はそのほとんどが中流階級以上の人々だったと言われています。すなわちある程度の暮らしができ、持ち物も不自由がなく、収容される前にはそれなりに豊かな、暮らしをしていたその人々が、その多くがもろくもほどなくして生きる気力を失い死んでいったというのです。無理もないことだと思います。なぜなら自分がこれまで一生懸命築いてきた財産、地位、肩書きなどあらゆるものがある日突然自分から切り離されたとき、私たちはそんなことにあっても希望を失わないで生きていくことはできるでしょうか。アウシュビッツを生き延びたビクトル・フランクルが有名なその与党キリのその著書の中でこう触れています。1944年のクリスマスから45年の新年にかけて続々と死者が出たということを記録しています。でそれはどうも病気になったとか栄養状態が悪かったとか、あるいはその収容所の中で伝染病が流行って亡くなっていった、そういう理由ではなかったというんです。どうしてそのクリスマスからその年末にかけて大量のユダヤ人たちが死んでいったのか調べてみたら、そのクリスマスに解放されると聞かされていた、聞かされていたんです。クリスマスには解放される、でも実際はそれが裏切られた。実際には解放されることなどなかった。そして望みが絶たれて、もう希望を失って絶望した多くの人々はその時に亡くなっていったというのです。そこで彼はこう問うんです。ビクトル・フランクルは、あなたはあなたの全てが失われても希望を持ち続けることができますか。皆さん、これはとても厳粛な問いかけであると思います。もちろん私たちは人生で全てを失うという経験はそんなにしないかもしれません。しかしある人は病気になり健康を失うかもしれません。何不自由なく生活してたけれども、病気を患い、それ以降制限された中で生きなければならない人がいるかもしれません。家庭に問題が起こったり、家族に先立たれたり、愛する家族を失うこと、あるいは収入が減っていったり、あるいは人間関係で問題が起こる、または災害などで一夜のうちに家や財産を失うということもあるかもしれません。程度は違えども、私たちの人生には私たちからそのような、望みとしているそういう希望を失うような苦しみというものから避けられない時があるのです。その時私たちは目の前の厳しい現実、あるいは問題を受け止めつつも、心の底から湧き上がる希望を持って
喜びのうちに生きることができるでしょうか。さらに私たち人間は誰しも必ず体験する通らなければならない一つのことがあります。それは死という現実です。この現実から逃れることができる人は一人もいません。その死を前にしても私たちは希望を持って生きることができるでしょうか。死を前にしても心からの喜びと平安、希望を持つことができるでしょうか。そのような神の希望はどこにありますか。希望はどこに。聖書にその答えが記されているのであります。いくつかのことを聖書の御言葉を通して約束から誠の希望について学んでまいりたいと思います。まず第一番目に、イエス・キリストこそが希望を与えるお方であるということです。イエス・キリストが希望を与えるお方です。第一ペテロの第一章の三節の御言葉をどうぞお開きいただきたいと思います。第一ペテロの一章の三節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。皆さん、ここにはっきりと記されています。それはイエス・キリストが希望を与える、生ける望みを私たちに与えてくださるお方であるということであります。この世は希望を奪うもので満ちているのではないでしょうか。私たちがこの世に生きていると、私たちの周りには私たちから望みを奪い取っていくものが多くあります。明日への不安、さまざまな苦しみ、問題、望みを失うようなことが、出来事が次から次へと起こっていくのではないでしょうか。しかし感謝のことに、神様はイエス・キリストを通して私たちに生きる希望を与えてくださるお方であると。ここに福音が述べられています。イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、それを信じる者に私たちを新しく生まれ変わらせ、そして生ける望みを持つようにしてくださいました。神様は私たちを一人一人をかけがえのない存在としてお作りになりました。そして今私たちは命が与えられて、そして生かされている存在であります。そして神様は私たちを愛していてくださっています。聖書には私たちを愛してくださっていること、神様が私たちを愛してくださっていることが繰り返し繰り返し記されております。それは神様が私たちに、いつもいつもあなたは尊い存在である、私はあなたを愛していると繰り返し語りかけておられるということではないでしょうか。神様は私たちを愛してくださっています。そしてその愛の証拠として、ご自分の御子であるイエス・キリストを与えてくださいました。ご存知のように、イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪をその身に背負い、身代わりに死んでくださいました。私たちが本来受けなければならないその罪の罰を、イエス・キリストがあの十字架で身代わりに背負って死んでくださったのです。それは私たちが滅びないように、私たちが救われるように。その十字架とそのイエス・キリストのよみがえりを信じる者に与えられる希望です。その希望は失望に終わることがない。ですからクリスチャンの私たちには希望があるんです。それはこのキリストの十字架と復活を信じる信仰によって神の希望をいただいているからです。多くの人々はイエス様を知る前はそれこそ望みもなかった、
そういう人生であったか。イエス様を信じて希望のある人生へ変えられていったのではないでしょうか。私たちはイエス・キリストがなければ絶望の人生だったかもしれません。明日も見えない人生だったかもしれません。でもイエス様があの天国への道を開いてくださったんです。十字架のその贖いによって、そして葬られて三日目によみがえられたことを通して、信じる私たちに新しい命を与え、そして朽ちない消えることのない希望を与えてくださったのです。かつてはくよくよしていた嘆きの人生であったと。しかしキリストにあって今やどんな時にも感謝することができる、言葉に尽くしえない心から湧き上がる喜び、平安、希望が与えられている、そう言われる方は多いのではないでしょうか。イエス・キリストに感謝します。あなたはもうこのキリストの与えられる生ける望みをご自分のものとされているでしょうか。ぜひこの集まりの中にまだイエス・キリストを救い主として信じておられない方がおられましたら、今日でも心に信じてイエス・キリストの与える救い、誠の希望を得ていただきたいと心よりお願いいたします。第2番目に、そのイエス・キリストの与える希望は苦しみの中でも消えることのない希望です。苦しみの苦難の中でも消えることのない希望です。開いております第一ペテロの1章の6節からの御言葉をご覧ください。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの憐れみの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。イエス・キリストは希望を与えるお方です。そしてそのキリストが与えてくださる希望はどのようなものであるのかがここに記されております。ここに記されていることを一言でまとめますと、苦しみの中でも消えない希望であるということです。人生の中でさまざまな苦難、悲しみ、困難を経験するけれども、その苦しみの中でも言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びがあると、そう言っております。それは信仰の結果である魂の救いを得ているからですと。つまりイエス・キリストを信じる者はその信仰によって救いをいただく。それだけじゃない、さまざまな苦しみの中でも感謝がある、望みがある、喜びがあるというのです。これはイエス・キリストが与えてくださる信仰の素晴らしい賜物ではないでしょうか。最初に開きましたローマ書の5章に戻りますが、パウロはそのローマ書の5章のところでこのように言っているんですね。ローマ書の5章の3節、そればかりでなく患難さえも喜ぶことができると。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。そう述べられているのです。この御言葉によると、患難さえも喜ぶことができると、そう告白しています。患難が忍耐を生み出し、そして品性を生み出し、そして希望を生み出すからだと。苦しみさえも、私たちが受ける苦しみさえも、キリストにあって希望に私たちは変えられていくんです。その希望は失望に終わることがない。これこそがイエス様が私たちに与えられる希望です。決して失われない、奪い去られることのない望みであり希望であります。キリストの与える希望はどのような状況でも苦しみの中でも喜びがあり耐えることがない、そのような希望で あります。私たちの人生の中で先ほど言ったように、大小さまざまな苦しみ避けて通れないかもしれません。しかしイエス・キリストを信じる者にはイエス・キリストが与えるこの希望に生かされている、いつも勇気が与えられて、そして苦しみの中でも喜び平安を持って歩むことができるのです。これは世の与えるひとときの儚いそういう望み希望ではありません。一時的なものではありません。決して失われない失望で終わらない希望です。クリスチャンの皆さん、もしあなたが失望しているなら、その失望は失望で終わることはありません。なぜならイエス様が命を懸けてあなたの魂を救われたからです。私たちの行き着くところは行き止まりや先細りや滅びではないんです。輝く天国が私たちには待っている。この失望は希望に終わることがありませんと。なんと素晴らしい希望ではありませんか。最後に第3番目に、イエス・キリストの与える希望は死に勝利する希望です。イエス・キリストの与える希望は死に勝利する、死に打ち勝つ希望でございます。先ほど言いました第1ペテロの2章の3節に、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持つようにしてくださいました。イエス様が死者の中からよみがえられましたので、死んで終わりではなかったので、イエス・キリストは死に勝利されましたので、ご自分を信じる者にもその死に打ち勝つ死に勝利する希望を与えてくださるのです。イエス様が言われた通りです。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。朝もが牧師が言われたように、私たちは信仰の先輩方を多く見てきました。教会の中で死を前にされても希望を持って最後の日を迎えられ天国に凱旋された主にある兄弟姉妹信仰の先輩方を多く見てきました。がんを患い、あと残された命はこれこれですと、余命はこれこれだと宣告されても、なおもその厳しい現実を前にしても、本当に言葉に慈しえない平安を持って喜びを抱いて信仰を全うされた主にある兄弟姉妹を何人も何人も見てきました。それこそがキリストの与える信仰の力、希望ではないでしょうか。普通だったらお先真っ暗、それこそ絶望だと、神様どうしてとそう思うような状況でも、その大変な中にありながらでも不思議と心に平安がある、喜びがある、そして天国の希望がある。たくさんの兄弟姉妹がいましたが、一人の姉妹が、皆さんも覚えておられるかもしれません、奈良姉妹の証を分かち合いたいと思います。奈良姉妹はがんを患われて闘病されて、もうお医者さんから余命が短いことを宣告されました。それでも彼女は天国に行く希望を持って過ごされました。私は忘れることができない姉妹のことで 忘れることができない出来事があります。彼女は自分の地上での生涯はもう限りがあることを悟っておられたのでしょう。幼稚園の先生をされている偉い先生でした。でも彼女は信仰によって病と向き合い、治療とともに落ち着いてご自身の身の回りの整理をなされました。普通ならば恐れたり、あるいは取り乱したりするかもしれません。厳しい治療が続きました。次第に体力も弱り、衰えられ、髪の毛もなくなっていきました。それでも皆さん覚えておられるでしょう。彼女は許される限り教会の礼拝に集われました。そしていつも笑顔で、お顔色の悪い時もありましたが、でもいつも笑顔でした。姉妹、私たちは祈ってますよ。大変な中でこうして礼拝に集う姉妹の姿を通して、私たちどれほど励まされているでしょうかと、そう言うと、そんなふうに言わないでと、そんなふうに言わないで、これはあなたのお母さんから習ったのよと、そうある時私に言われました。私は教会が大好きなのよ。病気になっても最後までこうしてみんなと賛美して御言葉いただいて、私は幸せ者だと、不思議と平安が与えられてるんです。天国に行ってあなたのお母さんに先に会ってきます。私は思ったんです。ああ、なんという信仰だろうか。がんというその病の中で治る望みもあるかどうかわからない、その厳しい状況が続く中でも平安と喜びを持って歩んでおられる姿は、私たち多くの教会の兄弟姉妹の励ましとなりました。病気が進み、治療もなすすべがなくなり、召されることを待つのみとなったその時に、彼女は最後に言われたんです。教え子たちにイエス様のことをもう一度伝えたい。彼女は幼稚園の近くの竹見台の幼稚園の近くの団地の集会場を貸し切って、そこで教え子たちと親御さんたちを招いて、忘れもしません、先生応援してほしいと、私たち喜んでいきましたよ。土曜日の昼でした。たくさんの保護者の方、子どもたち、かつて自分が教えた教え子たちがそこに集まってました。私たちは賛美を導き、紙芝居をして、救いの道を伝えました。教会の紹介をさせていただいたんで、最後に彼女は立ち上がって、本当に最後の力を振り絞るかのように、集まっていた子どもたちに、そして親御さんたちに優しく語りかけました。か細い声でした。でもしっかりと、今日は集まってくださってありがとうございます、先生はねもうすぐ天国に行きます、皆さんありがとうね、もう病院に来なくていいよ、もしもう一度 先生と会ってくれるなら、病院じゃなくて教会に来てください。先生は許される限り日曜日教会に行きます。みんな教会に来てほしいな。次の週、20名以上の親御さんたち、また子どもたちは教会の礼拝に導かれました。そして多くの人たちは、親御さんたちは、これがこの奈良先生を支えていた信仰かと、私もキリストを信じたいと、その日救われる方も起こされたのです。その日、教会の中庭で車椅子に乗った姉妹と礼拝に来た方々と記念撮影をしておられました。その光景がよみがえります。彼女は言いました。こんなに嬉しい日はありません。私はもういつ召されてもいい。それから数週間後、最後は介護タクシーでホスピスから直接教会の礼拝に集われました。皆さん覚えておられますか。私は司会をしながら、賛美の途中で後ろのドアが開いて、ストレッチャーのまま押されて、そのカンファレンスルームに運ばれる。最後の最後まで礼拝をされる、その姿を通して大きな励ましをいただきました。最後の礼拝はベッドのまま礼拝をいたしました。そして教会から病院に帰るときに、小川牧師はカンファレンスルームで彼女のベッドを囲んで、そこに集まった皆と共に祈りました。主よ、この姉妹の信仰に感謝します。私たちは共に同じ教会で信仰を送れたことを心から誇りに思います。最後までお守りください、御手にお委ねしますと。そしてそこのドアを開けて、裏の駐車場から介護タクシーに乗って病院に帰る彼女を皆で見送りました。その時、私は忘れもしません。彼女は教会の駐車場を出る時までベッドに寝ながらでしたが、手を挙げていたんです。手を挙げて振っていました。彼女は分かっていたんです。みんなが見送ってくれている。涙を流しながら見送りました。次の朝、姉妹はイエス様のもとに行かれました。どこまでも最後まで主を愛し、病の中でも主を愛し、教会を愛し、教会の兄弟姉妹を愛し、希望を失わずに歩まれました。その闘病生活を昇天まで全て見てきたご主人は、それまで一度も教会に来られたことがなかった最後の数週間はお付き添いで来られていましたが、そんな彼女の信仰の姿を見て、彼女の持っていた信仰、その希望に感銘を受けられて、皆さんご存知のように亡くなられてから毎週毎週教会に来られるようになられて、そしてご主人もイエス・キリストを信じて救われて、毎週日曜日、そして水曜日も土曜日の奉仕にも来られてたことを私は思い出します。これまでとは全く変えられたその人生をキリストと共に喜びを持って歩まれ、兄弟も信仰を全うされて奥さんの待つ天国に行かれました。 キリストの与える希望は死を前にしてもなくならない希望であります。いや、死が近づくなら、天国が近づくなら、いよいよましくはある希望ではないでしょうか。この希望は失望に終わることはありません。神の希望はどこに？希望はイエス・キリストにあります。そしてイエス・キリストを信じるだけで、どなたでもこの希望が与えられるのです。ぜひイエス・キリストを信じて、失望に終わることのないこのキリストの与える希望を持つものとなっていただきたいと思います。私たちは恵みによってキリストの十字架により値なしに救われたことをもう一度感謝したいと思います。私たちが救われるために、そして私たちが希望にあふれるために、イエス・キリストが犠牲になってくださいました。今夜その十字架の贖いを感謝して、この後聖餐に預かりたいと思います。そして来週はいよいよイースターです。この十字架と復活の希望を皆さん一人でも多くの人々に伝えようではありませんか。どうかこの闇にさまよう人々が一人でも多く救われて、真理を知っていただき、希望ある人生を得ていただけるように、私たち先に救われた者として、希望を与えられた者として、このイエス・キリストの福音を伝えていこうではありませんか。お祈りいたしましょう。天のお父様、御言葉を感謝します。私たちの人生に希望は必要です。イエス様、あなたこそ誠の希望を与えになられるお方であることを心から感謝します。ここにおられる全ての人がこのキリストの与える希望をしっかりと抱いて、感謝と喜びに満ちた希望の人生を送ることができるように祝福して導いてください。来週は希望の朝、希望の日、主よ、あなたがよみがえられたことを記念しお祝いするイースターです。どうかこの希望の福音を私たちが人々に告げ知らせるものでありますように、今週も私たちはあなたの良き証人として用いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美招きの時を持ちたいと思います。なしたまえ長胸を賛美し、主に応答する時を持ちたいと思います。一節、なしたまえ長胸、主へ作り我が主よ。